こんにちは、ウィングです。サンダル事業家スクール第10話スタートします。で、今回のテーマは未来の戦略で、これからね、あなたがどういうふうな戦略、まあ作戦を練っていけば、安定した収入を得ていけるのかっていう話をしていくんですけれども、ここまで、まあ1話からね、9話まで聞いてもらって、まあ3パターンに今分かれちゃってる状態だと思うんですよね。で、1つ目のパターンっていうのが、まだ出品できてないとか、ここならに出品してみたけれども、まだね、売れてないっていう人で、で、2つ目のパターン、まあ B パターンが出品できたとか、あと1つでも、まあ売れたとかね。1つでもまあ売れたっていう人、もしくはまだ売れてないけれども、とりあえずね、出品まで頑張ってやってみたよっていう人がいると思います。で、三つ目のパターン。まあ、C パターンですね。C パターンの人は、もう一つ目とかね、まあ、一つとか二つとか、もうなんなら十個とかね、売れて、もうこれでいけるっていう確信が持ってた人。っていうふうに、まあ、三つのね、パターンに分かれてると思います。なんで、三つのパターンに分けて話をしていこうと思います。で、どのパターンの人でも、これからね、どういう風にしていけば、もっとね、利益拡大して、収入を安定できるのかっていう、そういう話をしていきます。ただ、3つのね、まあ、いろんな3つのパターンっていうのを話すんですけど、全部聞いてほしいなとは思います。全部関係することなんで、すべてね、聞いてほしいんですけど、まず、パート1になるんですけど、まずパート1を聞いてから、パート2、パート3に移っていってほしいなと思います。これはどのパートにいる人、今どういう状態であっても同じですね。パート1から順番に聞いていってほしいなというふうに思ってます。で、まずね、今回パート1なんですけど、まだ出品できてないとか、まだ売れてないっていう人なんですけど、とにかくこれは数を打つしかないっていうことです。数を打つしかないっていうことです。で、なんかすごい根性論みたいな話になっちゃって、なんだかなと思うんですけど、やっぱりビジネスって何度も言うんですけど、例えばね、今有名な Facebook とか Twitter とかだって、最初からその Facebook やろうと思ってアイデア出してね、成功したわけではなくて、もう彼らは学生時代にもう何十個とかね、下手したら何百個とかアイデアとか練って、あ、これいいんじゃないかと思って実践してみて、で失敗して、そうで、まあピポットって言うんですけど、方向転換ですよね。ピポットしていって、やっとビッグヒットに当たったっていうわけなんですよね。なんで、まあ、本とか読むと、まあ、大体なんかね、1個目から起業して、まあ、なんかアイデアが天才的に湧き上がってとかね、そういきなり当たったぞみたいなところしかやっぱストーリーが書かれてないことが多いんで、誤解してしまうんですけど、これはもう完全な間違いで、やっぱり1個目から当たる人の方がもう圧倒的に少ないんですね。なんでもう数を打つしかないですね。で、まあ、まずマインドセットというか、気持ち的に行動できてないとか、あと時間がないとかね、失敗したらどうしようとか、クレームが来たらどうしようとかね、クレームが来てなんか怒られたらどうしようとか、自分の商材なんかお金もらっていいのかなとかね、自分程度のなんてねとか、そういう気持ちでまず行動できてない人っていうのが、まあいると思うんですよね。で、そういう人はまずどうすればいいのかっていう、まあマインド的なところから話していくんですけど、失敗したらどうしようとかって、まあ、やっぱりね、誰でも思うし、恥かきたくないって思うんですよね。で、今回ね、この音声の下にあると思うんですけど、まあ、レポート見てほしいんですけど、まあ、僕自身ね、今回、ココナラで出品してみて、失敗しました。で、まあ、警告からの再開っていうレポート、まあ、PDF レポート、まあ、ちょっと読んでもらいたいんですけど、簡単に言うと、違反警告が来たんですね。で、入金はされました。22,600いくらかな。で、まあ、売上で言うともっと高いんですけど、まあ、30% ぐらいね、ここらに持ってかれるんで、まあ、大体3万円ぐらいです。で、本当にだから、これ、まあ、リアルタイムでやってるんで、なんていうか、あなたと同じ状況でやってるつもりなんですね。なんで、他にももちろん仕事がたくさんあって、もう朝からバンバンで仕事があって、その上でこのサンダル事業家スクールの音声取りながら、ここならに出品してるんで、まあ、当然僕は書くのとか早いですけど、それでもおそらく、あなたよりも忙しい中で、時間がない状態でね、やってるんですね。で、それでもちゃんと3万円っていう売り上げが上がってるんですね。あなたと同じ状況で、フェアな状況でやって、ここまで来てるんで、やっぱり誰でもできるっていう、まあ、言い方はちょっとあれですけど、まあ、やってほしいなっていう気持ちはあるんですね。で、まあ、この、 帝国からの再会っていうレポート読んでもらいたいんですけど、出品してね、まあ3日目ぐらいかな。うん。まあそれぐらいで3万円ぐらい売り上げが上がりました。まあけれども、ここならからね、違反警告が来たんですね。で、まあ簡単に言うと、まあ花粉症を治すサービスっていうもの、まあ情報っていうものを売ったんですけど、これはもう、なんか病名とか症状とかに関わる、まあ医療行為ですよね。要は医療行為だからダメですよっていうふうに言われたんですね。うん。で、医療行為に、まあ、要は医療診療とか行為、そういう行為に準ずるサービスだから、そういうのはダメですよっていうふうに言われたんで、まあその後ね、ここポイントなんですけど、成功するまでやればいいんですよね。うん。失敗とかっていうのはなくて、なんかあえてね、失敗っていうものがあるとしたら、もう諦めてしまって、そこでね、転んで、あ、もう膝すりむいたから、もう無理だって言って、立ち上がれなくなっちゃった人っていうのは、まああえて失敗かなと思うんですけど、転んでもね、怪我して、でも包帯巻いて、ジャパンソック貼って、立ち上がって、成功するまでやり続けたら、絶対に失敗ってないんですよね。うん。人生の中に本当に失敗っていう言葉はなくて、成功するまで、もうやるかどうか、だけなんですよね。で、僕自身ね、今回違反警告って、もう普通だったらね、ここでもう一生懸命商材作って書いて、もう1万文字とか文章書いたわけなんですよね。で、それがダメだって言われたんで、うわ、もうダメだ、もうやめよう、諦めようって知ってしまうんですけど、まあここで諦めないわけですよね。うん。なんで、まあ具体的にね、ココナナさんと、まあどういう対応をしたか、まあメールをしたのかっていうのも、もう全部貼ってあるんですけど、まあアカウントが停止になってしまって申し訳ないと。うん。で、こっちも、ルールちゃんと読まないから、読まなかったんで、この商材は完全に取り下げますっていうふうに書いて。で、まあ取り下げたんで、もう一回ね、アカウント再開させてください。うん、規制の解除、よろしくお願いしますっていうふうに、まあメールしたんですね。うん、そしたらまあ、ココナラさんから、その赤い矢印を追っかけてもらったらわかると思うんですけど、うん、PDF のね。うん。で、まあわかりましたっていうふうに問い合わせが来て。で、まあ確認しますっていうふうに言ってくれて、で、もう一回ね、ちゃんと、念書というか、もう一回ココナラのルールをちゃんと読んでくれっていうふうに言われて。うん。で、まあ、それに対して、また僕は返信して、まあ、ルールもちゃんと見ました。うん。で、まあ、ココナラさんの言い分というかね、アドバイスも分かったんで、それに全部従いますということで、まあ、アカウントがね、再開されました。うん。で、アカウント再開した。で、これからね、それで終わりなんですけど、やり取りっていうのは。そう。で、新しい商材を出していきました。で、まあ、今回学んだことっていうのは、やっぱり、他の人もやってるんですけど、花粉症だったりとか、アレルギーだったりとかね。まあ当然癌とかもそうですけど、病気に関するものってまあ結構うるさいなっていうふうに思ったんですね。まあ一昔前はこれ全然大丈夫だったんですけど、ちょっと今はやっぱり厳しくなってきてるんで、まあそれはしょうがないですよね。うん、ココナラさんっていうプラットフォーム使わせてもらってるんで、まあそれはまあしょうがないと分かったっていうことで、花粉症のレポートを取り下げました。うん。で、まあ花粉症のレポート前回第9話で読んでもらったと思うんですけど、結構気合い入れて書いてるんですよね。うん、1万文字ぐらいで。もう普通の人だったら一週間とかかけて書くようなものだと思うんですけど、まあそれを書いたんで、まあ落ち込んだことは落ち込みました。それが取り下げられて。うわぁ、なんでよっていうふうにね。うん。ただし、僕はこのレポートっていうのを、またじゃあね、なんか他の特典とかに使えばいいかなっていうふうにして、もう完全に気持ち切り替えて、うん、別の商材とか売った時にね、花粉症ってみんな悩んでるんで、そう、このレポート自体またどっかで使えるかなとかっていうふうに。うん。まあそれで、まあインフォトップとかでもね、まあ使っていこうというふうに思ったんで、まあ全然気持ち切り替えて再スタートしました。なんで、まずポイントとしては、まだ出品できてない人っていうのは、成功するまでやり続けるってことです。うん、失敗したらどうしようとか、失敗っていうのは、うん、失敗イコール諦めることなんですね。うん、失敗っていうのは諦めちゃうことが失敗。うん、なんで成功するまでやり続けるしかないっていうことですね。で、あと、このクレーム来たらどうしようとかって思うんですけど、クレームってすごくありがたいことなんですよね。うん。実は。で、人間関係とかで例えると分かりやすいんですけど、例えばね、あなたの恋人とか両親とか、うん、あなたに対して文句を言ってくれとしますよね。ちゃんと掃除しろとか、もっと稼げとかね。いろんな喧嘩とかすると思うんですけど、それってすごいありがたいことなんですよね。少なくとも、あなたに期待してるからこそ文句を言うわけですよね。こうしてほしいっていう要望とか理想があって、まあ言い方はともかくとして、あなたに対してね、期待してるから言ってくれるわけですよね。まあそれある意味クレームですよね。うん。 で、それってすごくありがたいことで、もうその先一線越えると人ってどうなるかっていうと、もう無視し始めるんですよね。こいつに何言っても無駄だなとかって思ったら、もう何も言わなくなっちゃいますよね。だからまあ好きの反対は嫌いではなくて、なんか好きの反対は無関心とかって言うんですけど、言ってくれてるってことはもうすごくありがたいことだし、他の人って言ってくれないんですよね。例えばじゃああなたの友達がもっと稼げとか言ってくれないですよね。ダラダラしてるんじゃないよとか怒ってくれる人って、あなたに期待してるからこそ言ってくれるわけなんで、そういう人をやっぱり大事にする。お客様からクレームが来るっていうことは、すごくね、あなたにもっとこうしてほしいとか、自分はこういうものが欲しいっていうことをわざわざ教えてくれるわけなんで、もう、まあ、ちょっと、ね、言い方はムカッとしたとしても、あ、そうか、ここを修正すればもっと売れるんだっていうね、まあ、神の啓示というかお告げだと思ってね、修正するだけなんですね。で、クレームが怖いっていうのは僕もずっとあったし、やっぱりインターネットで商売すると、まあ、目立つとね、絶対叩かれるんですよね。どんないいことを自分でやってるつもりであっても、もう絶対ね、あらを探せば出てくるもんなんですよね。もう、すごいインターネットとかでね、悪口書かれて、落ち込んで何もできなくなったこともあるんですけど、でも、自分はこのまま貧乏なまま、ネットで叩かれるのが怖いからとかって言って、貧乏でいるのか、それとも、ちゃんとクレーム受けて、真正面から受け止めてね、それ修正して、もっといいもの出そうか。要は、貧乏とクレームの戦いなんですよね。貧乏バーサスクレーム。どっちの方がいいのって話なんですよね。で、まあ、貧乏なままの人生選ぶのか、それともクレーム乗り越えて、もっと頑張るのかっていう。まあ、それだけの話なんで、これどっちがいいとか悪いとかっていう話ではないんですね。なんですけど、もう自分で、もうこのままの自分じゃ嫌だと。人生変えようって思って、今回ね、サンダル事業家スクール飛び込んでくれたと思うんで、それだったらね、もうやり抜くって決めて、クレームなんかを取れないでね。自分よりももっといい商品があるんじゃないかとか、自分の商品なんかダメなんじゃないかなとか、そういうこと考えてもしょうがないんですよね。そんなことは市場が判断するっていうか、お客様が判断するんで、出してみないとわかんないんですよ。想像、前も言ったと思うんですけど、恐怖っていうのは想像の世界でしかないんですよね。要は、ただのファンタジーで妄想なんで、本当かっていうのはやってみないとわかんない。やってみて、クレームが来たら修正すればいいだけだし、やってみたらね、実はすごい喜ばれて、もうバカみたいに売れたりとかするかもしれないですよね。なんで、まずやってみるっていうこと。あとはまあ、時間がないっていう問題。時間がないっていう問題ですね。これは、結構難しいと思うんですけど、まあ僕自身もね、起業した当時っていうのは、時間がなくて、一日5時間睡眠とかね。まあ一年半ぐらいですかね。ほんと4時間とか5時間しか睡眠できないのを、もう一年とか一年半ぐらい続けて、で、それでまあ、やっとね、今の立場に来たわけですよね。で、今だってまあ仕事のスピードが速くなったんで、まあ、もしね、これ、他の人が僕と同じことやってた、いたとしたら、まあ、おそらくうつ病になっちゃってるぐらいだと思うし、毎日毎日トラブルだらけなんで、やっぱりもうそもそも時間が足りないって思うんですよね。で、なんでじゃあそういう中でうまくいってるのかっていうと、まあ、やっぱり目標を、じゃあサンダル事業家スクールの方でね、あなたも目標っていうのを決めてもらったと思うんですけど、その目標を思い出して、目標にない、目標に関係ないものは全部カットしていってるっていうだけなんですよね。なんで僕もちゃんと目標があって、数字的な目標もあるし、こう気持ち的な、その理念的な目標もあるんですけど、理念に照らし合わせた目標もあるんですけど、なるべくそれに関係のないものっていうのはカットしていって。もう今の自分の人間関係とかもそうなんですけど、やっぱちゃんと自分の目標に合った人だけと会うようにして。で、やっぱり断るっていうことってもすごい多いし、なんか食事とかに誘われてもね、付き合い悪いなって思われても断ったりとかして、で、目標に関係ないものはカットし続けてるからこそ、まあ今ね、こうやってサンダル事業家スクールとかに集中できるわけですよね。だから時間がないっていうのはやっぱりどうしてもこれ言い訳になってしまって、時間ってあるとかないっていうものじゃなくて、時間っていうのは24時間秒、もうみんな同じなんで、じゃあ作るか作らないかの話なんですよね。だからもう目標にないものはもうカットして自分で時間を作るって決めるんですよね。時間がないっていう言い訳が出てきてしまったらもう、永遠に時間なんかできないですよね。例えばゲームしたりとか、テレビ見たりとか、 誰かとね、なんか喋ったりとか、飲みに行ったりとか、無駄な時間過ごそうと思えば、いくらでも過ごせるし、もう無意識だと人は楽な方に流れるんで、絶対そっちの方に行っちゃうんですよね。うん、時間がないって思ったら、どうやって時間を作るのか。自分の目標に関係ない時間をちょっとずつ減らして、1日1個でいいんで減らして、そう、目標と関係ないものをカットすることっていうのはできますよね。1日本当10分とかでも時間作ることってできるんですよね。まあ、極端な話ですけど、まあ、ちょっと早歩きで歩くとか、駅までね、そう。そしたら5分とか稼げたりするわけですよね。で、寝る時間をね、本当じゃあ30分減らすとか、食事の時間少し早くするとか、時間って絶対作れるんで、やっぱり時間がないっていうのは、そういう言い訳が出てきてしまった時は、そもそも時間を作る気がなかったりとか、ちょっと目標に関係なさすぎる、ことばっかりやってるしまってるってことがあるんで、まあ、厳しい言い方ですけど、最初にね、目標作ったと思うんで、私はこういう目標で稼ぐとかね、こういう方向に行くっていうのを決めたと思うんで、まず目標をこう思い出して、もう一回ね、それに関係ないものっていうのはカットしていってください。人間関係とか時間とか、まあなんか早送りでね、そう生きるというか、そう、本当に早食いとかでもいいんですよね。少しでもその5分とか10分とかでも、1日ね、時間を稼ぐっていう気持ちじゃない限りは、やっぱり今ね、じゃあ実績がゼロの人とかが成り上がっていって成功していくっていうのは、それぐらい思い切って気持ち切り替えていかないといけないなっていうふうに思うんですね。ぜひね、そういうふうに思ってほしいなっていうふうに思います。なんで、ちょっとね、気持ち的にとか、時間的にね、気遅れしちゃってたとか、する場合は、まあ、全然まだ間に合うんで、もう一回ね、そう、500円なんで、そう、500、ワンコインなんで、少しね、気軽な気持ちで、どんどん出品していってください。で、これはパート2の方で、まあ、音声で話すんですけど、まあ、なんか、あんまりこういう根性論とかって話せないんですよね。まあ、なんかパカッと儲かる方法とかっていうのを話したいんですけど、結局、そういう根性論っていうのが、まあ、土台にあって、そう、マインドセットとか土台にあって、やっぱできるものなんですよね。でも、この根性論とか話しても、あんま人気が出ないんで、そう、講師としてね。なんかもっとチャリーンって稼げる仮想通貨のなんとかとかって方が人気出ますよね。でもやっぱり言わないんですよね、こういう大事なことっていうのは。なんで、第10話までね、ここまで一緒にこうやって付き合ってくれたもう同志として、ここからはね、ちゃんと言っとかなきゃいけないなと思うんで、ここは本当にね、頑張って、根性出して、勇気出して、時間作って、どんどんね、出品していく。当たりが出るまで出品していくっていうところをやっていってください。で、次のマインドセット。で、シナジーを狙う。まあ、シナジーっていうのは、まあ、相乗効果とかっていうふうに言われるんですけど、まあ、これすごく面白いんですけど、後でね、この僕の、今回新しく花粉症の商材がここならね、まあ、ダメ出し食らったんで、コミュニケーションのジャンルっていうのに入っていったんですね。コミュニケーション系ですね。そう。まあ、コミュニケーションだったら、まあ、医療行為とかは関係ないし、まあ、出していってね、それこそ、口下手。そう、これも商材とか貼っておくんで見てほしいんですけど、口下手で人見知りが人気者になる方法、3つの方法ですね。っていうのを出して。で、あ、これね、ココナラの商材とかでもあるんですけど、音声でもいいんですよね。ココナラの商材も。事業家スクールで僕もこうやって音声撮ってるのって、あなたもね、こうやって真似して音声撮っても全然いいんで。そう。今ね、音声の撮り方って、例えば Mac 使ってんのか、スマホを使ってんのか、まあ、Android 使ってんのかによって変わるんですけど、例えばあなたが Mac 使ってるんだったら、Mac 録音方法とか、iPhone 録音方法とかね、Android 録音方法とかって調べると、今無料でこういう音声とかって録音できるんですね。ちなみに今僕撮ってる音声も、まあ、Mac っていうパソコンに無料で付いてるソフトで撮ってるんで、ガレージバンドとかレコーダーとかでね、簡単にこういう音声って作れます。なんか、音声とか、音楽とかね、なんか、オープニングとかに入れるのも、Mac だったら、オーダーシティとかあるんで、音声の方が早いよっていう人は、まあ、音声でね、話してみて、商材にしてみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、どういう風にしてね、この音声っていうのをここで何アップするのかっていうのは、まあ、僕の商材見ればわかると思います。あ、こういう感じになってるのかっていうのがね、わかると思うんで、ぜひね、それ見てやっていってください。で、ココナラの、このお客様とのやりとりっていうレポートがあるんで、それもぜひちょっと読みてほしいんですけども、なんでね、僕自身これ、 すごくコミュニケーションっていうノウハウで売れてるのかっていうと、やっぱエッジが立ってるっていうのはあります。うん。まあ、自己紹介とかところを見てもらうと、やっぱ僕自身自分を目立たせてというか、うん、人が興味を持つような、その、まあ、フルスイングでね、そういう材料っていうのは使ってます。で、まあ、こういうの見ると、いや私はウィングさんみたいにこの実績もないし、とかって思うかもしれないんですけど、あまり関係ないんですよね。うん。あった方がいいんですけど、でも例えば、ただ自分の中で興味を持ちそうな、その PR 材料を持ってきてるだけなんで、そう、誰でもできることなんですよね。で、多分おそらく、僕自身の過去の失敗談とかを見て、それがね、うまく今言ってるっていうストーリーを見て、おそらくみんな買ってくれてると思うんで、そういうね、なんか、派手なところ見せようとかってことじゃないんですよね。うん。それで売れてるっていうことではないんで、共感しないものにはみんな買ってくれないんで、共感の部分を見てほしいんですけど、で、まあ、ここならのお客様とのやりとりで、僕はどれだけ丁寧にね、お客様に対して返信してるのかっていうのがわかると思うんですね。うん。これでも正直、ちょっと手抜いてます。なんか、ここならっていうのは、商品が売れたらお客様とね、こうメッセージっていう、まあダイレクトチャットっていうのも、もので、そのやりとりができるんですよね。詳細を送って、で、さらにまた質問が来たら質問返すみたいなね、ことやり続けるんですけど、で、まあ、時間があればね、もっと本当にたくさん書きたかったんですけど、時間がなかったんで、少しね、短めの文章でお客様に対して返信してるんですけど、まあ、こういうふうなね、まあ、見本になると思うんですよね。あ、こういう感じで返信すればいいのかっていうのがわかると思うし。まあ、今回ね、現時点では10個ぐらい売れてるんですけど、うん、パターン4ぐらいのとこで、リピーターっていうのがあります。うん、このリピーターっていう、まあ、方が、まあ、実はね、花粉症の商材買ってくれた方なんですね。そう、花粉症の商材を買ってくれて、まあ、そこでファンになってくれて、僕のアカウントからね、また買ってくれたっていう。こういうことが起こるんですよね。花粉症とコミュニケーションって全然関係ないですよね。ただちゃんと真面目に商材書いて、これも、ま、前回ね、花粉症のやり取りとかで、すごく丁寧に、自分なりに返信したんで、それに対しても感謝してくれて、この方は3万円のおひねりくれたんですよね。わかりますかね、この500円。ここならっておひねりサービスってのがあって、その、500円で商材売ってるのに、まあ、丁寧に対応したんで、ありがとうってことで、まあ、ある意味、勝手に3万円くれたってことですね。お客さんが。すごいことですよね。純粋にま、すごい嬉しかったんですけど、まあ、こういう一つね、たくさん数を出して横展開していくと、こういうふうに、リピーターさんがね、ついてくれたりとか、おひねりもらったりとかね、っていう、まあ、シナジーっていうか、自分が思いもやらなかったような、大きい相乗効果っていうのが現れるんで、そういう意味でもね、どんどん商品を横展開で出していってほしいなっていうふうに思うんですね。で、またこれ、パターン5のところかな。パターン5の人。まあ新しい方なんですけど、この方はまあ1000円なんですけど、おひねりくれました。で、だから500円の商材売ってるのに、プラス1000円でね、またいただいたんですよね。で、この方もまた他にね、全然別の質問が来てたんで、その質問に対してまた細かく答えて、今言って、まだこれ継続してるんで、今回ね、このレポートには書いてないんですけど、継続してやり取りしてるんですけども、まあ普通に考えたら、そんな、めんどくさいですよね、と思うかもしれないですよね。でも結局、こういう地道な行動が、後でファンになってくれたりとか、次の商品買ってもらえたりとか、バックエンド買ってもらえたりとか、こういう風にね、おひねりもらったりとかね、ってことが起こるんですよね。はっきり言っても奇跡ですよね。別にお金くださいって言ってるわけでもないのに、純粋に感謝してありがとうってことで、このおひねりくれるってことですね。そう。まあ、ここならっていうのは、おひねりっていうサービスがあるんで、まあ、僕自身もね、ちょっと初めてだったんで、普通に結構嬉しくて。うん。まあ、これ、貼ってるんでね、まあ、ぜひね、レポートの方を見てほしいんですけど、うん。こういうシナジーっていうのね、相乗効果が起こってます。うん。で、これはあなたにも起こり得ることなんですね。そう、リピートしてもらったりとか、おひねりもらったりとか、次の商品買ってもらったりとかっていうことが起こるんで、とにかくね、最初は、当たりが出るまで横展開で進めていく。うん、っていうことをやっていってください。いいですか？で、今回ね、パート1、まだ出品できてない、売れてない人っていうのは、そういう時間作るとか、もう一回ね、マインドセット叩き直して、やり直してやってみるっていうところなんですけど、僕がね、花粉症の商材を最初に出して、見本で見せたんで、みんなね、結構健康寄りの商材に行ってしまうのかなと思うんですけど、まあやっぱね、日本って重要なんで、まあただ、さっきも言ったように、 花粉症は医療行為に準ずるってことで、もうダメになっちゃ、なってしまったんで、うん。前も言ったと思うんですけど、世の中でお金になるものって大きく分けて3つしかないんですよね。うん。そう。一つ目はお金なんですよね。まあお金。そう、ビジネスとか、お金とか、まあ資格とかですよね。資格とかスキルとか。うん。が、やっぱそれ、そういうのを商材とか商品にするとお金になるって言われるんですね。そう。で、まあ二つ目は健康。うん。で、三つ目はコミュニケーションとか、まあ人間関係とか、自己啓発とかですよね。うん。もうこの三つしかないんですよね。うん。大きく分けると。で、この健康ってところが、まあ出してる人もいるんですよね。うん。で、いや、他の人出してるじゃないかって、まあここならさんに言いそうになったんですけど、まあそんなこと言ってもしょうがないかなと思って、やめて。まあ健康に関してはね、ちょっとめんどくさいんでやめようかなと思いました。なんで、今ね、健康の分野でやろうと思ってる人は、もしかしたら僕みたいに、あ、ちょっとダメですよって言われる可能性もあるんで、うん、ここなら、うん、文字に対して結構厳しいんですよね。そう。例えばなんかビジネス系とかでも、10万円稼げる方法ですっていうのはダメなんですね。うん、稼げない可能性があるでしょうみたいなことで、そう。規制がかかっちゃうんで、そう。でも、10万円稼げた方法ですとかっていうと、まず過去形にすると通るっていうのもあるんですね。うん、なんでまあ、いろいろあるんですけど、ルールは。まあ今回は僕はコミュニケーションとか人間関係のまあジャンルに入っていこうかなと思います。うん。まあ僕がね、ビジネス系出したらもういくらでもやりようがあるんで、まあある意味稼げちゃうんでね。それじゃ意味ないかなと思ったんで。うん。今回はね、あなたがビジネス系やるのはいいかなと思うんですけど。うん。で、ちょっとね、メモ。これはしてほしいんですけど、以前に僕が自分のお客さんとか、まあ、アンケート取った、そう、コミュニケーションのアンケートっていうのがあるんですね。で、まあ、それをちょっと見て、あ、こういうものだったら売れるかなとか、うん。このアンケート結構たくさんあるんですよね。うん。100ぐらいあるんですけど、そう。まあ、これちょっと次回また話そうかなと思うんですけど、重要なんで。そう、アンケートを取って、それ売れば絶対外さないわけですよね。だから前に、コミュニケーション取り方で、コミュニケーションとかで、これだったらお金払ってもいいよって思えるものは何ですかみたいな質問をしたアンケートを取った時に、たくさん結構集まったんで、今からね、まあ、バーッと話すんで、そう。バーッと話すんで、一応ちょっとね、メモを取ってほしいですね。うん。例えば、まあ一つ目は、人見知りで何を話したらいいかわかんない。うん。回答してくれたのが、まあ一つ目ですね。一つ目は、人見知りで何を話したらいいのか分かんない。要はあなたがこれをここだなの商材にしてもいいっていうことですね。人見知りでまあ何を話したらいいのか分かんない。だから、ここだなでタイトルにするのであれば、人見知り、うん。初対面の人でもすぐ仲良くなれる、うん。人見知りでも初対面の人とすぐ仲良くなれる3つの会話テンプレートとかね。まあそういうか、なんかかっこいい感じにしてもいいですよね。で、次は、どんなタイプの人とでも、10分以内に打ち解けて話ができるようになる方法。まあ、これも基本言ってること同じだと思うんですけど、まあ、10分以内に。うん。まあ、このままタイトルにしてもいいですよね。うん。どんな人でも、どんなタイプの人でも10分以内に打ち解けて話ができるようになる方法っていう。まあ、ここならの商材、500円商材でもいいですし、うん。あとは、人からの反応が怖くて自分から話しかけることが苦手なのでそれを乗り越える方法。うん。まあ、それも、うん、人と話す恐怖を、要は乗り越える方法。ですよね。そういう商材は売れると思いますね。うん。あとは、内向的で無口な男が飛び込み営業で結果を出す方法。まあこれはちょっと微妙ですよね。うん。難しいかなと思うんですけど、そもそも内向的で無口な人は飛び込み営業しない方がいいですよねって話で、まあ、もしくは飛び込み営業しなくても売れるような商品、黙っておいても売れる商品とか仕組みとかを作った方がいいですよね。まあこれもまあ一つのテーマになりますよね。ただ。うん。で、あと結構多かったのは、複数の人。自分を含めて3人以上になると、なんか発言ができない。うん。いつで発言していいのかとかタイミングがわかんないみたいな。これ結構多かったんですけど、1対1だと話せるけど、まあグループになると、その、気を使う人だと思うんですよね。うん。で、まあ、気を使う人っていろんな気持ち、いろんな人の気持ち考えすぎちゃって、結局何話せばいいのか分かんないってなっちゃうんですよね。なんで、その複数の中での会話術、うん、とかっていうのは、まあ、これ売れると思いますね。うん。グループの中での会話術とか、友達の輪の中での会話術とか、3人以上での会話術とか、うん。あとは、まだ親しくない女性と 会話の話題についてどんな話題を展開すれば仲良くなれるのか。うん。まあ、これも恋愛市場なんで、まあ絶対売れますよね。うん。女性との、まあ女性と会話、まあ盛り上げる会話をする。うん。なんか、7つの会話術とかね。うん。なんかそういう感じにすれば売れるかなと思いますね。あと、うん、初めてのコミュニケーション。うん。初めましてのコミュニケーションですかね。その初対面に対して、まあ仲良くなったら大丈夫だけど、初対面何話したらいいのか分かんないっていう人はすごく多かったんで、うん。初対面の人があなたと、あなたのファンになるコミュニケーションですとか、うん、売れると思いますね。あとは、まあこれは結構売れるかなと思うんですけど、仲が悪くなってしまった人とのコミュニケーション。うん。まあ家族とか恋人とか、友達とか、まあ喧嘩別れしたりとかした人に、まあどうやったらもう一回仲良くなれるのかっていう。まあこれはね、結構高額で売れるパターンだと思いますね。痛みが強いんで。そう。前も言ったと思うんですけど、緊急性が高くて、痛みが強いもの。うん。緊急性が高くて、痛みが強いもの。っていうのが、売れるんですよね。うん。なんか、人見知りで何を話したらいいのか分かんないなっていう場合って、確かに痛みあるんですけど、別にまあ話さなくてもいいですよね。うん。でも仲が悪くなってしまった人そう。ともう一回仲良くなりたいっていうのは、おそらくなんか緊急的な、うん、重要なことがあると思うんで、これはすごくね、結構高値で、うん、強気に売れるパターンですね。なんでまあ場合によっては5000円とかでも売れるかなと思います。仲が悪くなった人、仲が悪くなってしまった人ともう一回仲良くなる方法、うん、っていうのは売れると思いますね。あとは、まあ話題を探すのが苦手とか、何を話したらいいのか分かんないっていうのはまあ結構簡単ですかね。うん。今回この僕のコミュニケーション、系の、出品した商材とか、うん、っていうのも貼っておくんですけど、それもね、ぜひね、読んでほしいんですけど、実はそこで書いてあります。話題を探すとか、うん、何を話したらいいのかっていうテーマですね。うん。あとは、話が盛り上がらないから、まあ盛り上げる方法、うん、とかも売れるかもしれないですね。あと、外国人と仲良くなる方法を教えたりとか、うん。あとは、うん、上司とのコミュニケーション。うん、これも結構痛みがありますよね。上司と、まあ、上手なコミュニケーション取る方法とかね。そう。まあ、うん、出世とかにも関わってくるんで、お金が関わってくるものなんで、やっぱ売れると思いますね。上司に溺愛される方法とかね。うん。そういう感じにして、うん、書いていけば売れるかなと思います。うん。まあ、こういうアンケートがあるんで、まあ、被ってるところも結構あるんですけど、うん。まあ、この中から、まあ、興味深いタイトルを、まあ、自分で作って売っていくっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。うん、で、ここならは全体的に、うん、スピリチュアル系ですね。あと恋愛、うん、市場の人が多いんで、まあコミュニケーション売れると思いますし、まあ当然ビジネスってのはどこの市場でもね、売れるんで、うん、ここならでね、ビジネス系を出しても売れるかなと思いますし、うん。そう。まだアイデアが出てないよって人は、まあコミュニケーションとかね、アイデア出していったりとかしてもいいと思います。うん。なんでまあこのね、僕のやつ、アンケートの中から使ってみてもいいかなと思いますね。で、何度も言うんですけど、ノウハウ持ってないとか、裏技持ってないよとか、あとは、僕の音声とか聞くと、逆になんかちょっと凹んでしまうっていうかね、うん、そういう人もいるって聞いたんですけど、何回も言うんですけど、僕は何年もこの商売やってるんで、今までね、こうやって話して、うまくいったノウハウとかっていうのがあるんで、やっぱね、そこまでのレベルに来るには、もう何年もかかるってことですよね。でも、そこはやっぱりあんまり目指さないでほしい。うん。完璧主義を目指すと本当に何もできなくなってしまうんで、うん、そこを目指さないでほしいっていうのと、裏技ではなくて情報商材、教育商材っていうのは、うん、行動させて結果を出せるのが仕事なんですね。要はなぜ何どうやって今すぐの順番で話すっていうことが重要なんで、あんまりねそこは気にしないでっていうか、裏技とかノウハウとかいいんですよね、うん、例えばさっきのね、じゃあ上司と仲良くなる方法、うん、っていうのも、まあそういう本ってたくさん出てますよね。で、たくさん出てるものをきれいにまとめてあげて行動できるようにしてあげる。要は本っていうのは200ページとかありますよね、一冊。うん。200ページあったらもう3ページぐらいしか大事なことって書かれてないんですよね。もうこれ有名な話なんですけど、じゃあなんで200ページ書かれてんのっていうと、3ページ済めばそっちの方がいいじゃんと思うかもしれないですけど、1500円買って本買って3ページだったら切れますよね。怒りますよね。だから本っていうのは 無駄な肉付けがされてるだけで、本当に核心の部分って3ページくらいしかないんですよね。だから極端なこと言うと、もう図書館に行って上司と仲良くなる方法とかね、目上の人と仲良くなる方法とか、まあ、人に使われる会話術とか、そういう本を5冊ぐらい借りて、でそれの一番大事なねポイントだけピックアップして、それをなぜ何どうやって今すぐの順番で話せばいいだけですよね。でどうしてもね、パクリになっちゃうとかね、丸々パクリになっちゃうっていう場合は、その本の引用先書いておけばいいですよね。丸々の本から引用とか、そう、引用って、まあ、書かれてることありますよね。まあ、引くに用いると書いて引用なんですけど、そう。まあ、僕も本からとか、真似したものってたくさんあります。で、そういう時は、まあ、引用って書きますね。そう。実際、アメリカとかは3割までもパクリ OK っていうふうにあるんで、もうそこでマインドブロックになる必要はないし、極端な話、僕たちってのはもう全部パクリなんですよね。親の真似したりとか、友達の真似だったりとか、先生の真似だったりとか、それを組み合わせて、るだけなんですよね。だから自分のオリジナル出さないといけないとか、そんなルールないんで、どこからね、そのソース持ってきたかとか、情報源持ってきたかっていうのを書けば、まあ OK です。で、まあなぜ何どうやって今すぐの順番で話してる人ってのはいないんで、大事な部分だけはそれをやればいいってだけなんでね。難しく考えないで、まずね、出してみるってことですね。1000文字とかでもね、もう全然いいんで、最初は。そう。頑張れば1000文字って、まあパソコンのタイピングとかができる人であれば、15分ぐらいで作れます。だから1000文字の商材を100個作るぞって決めてほしいんですよね。決めるのが大事なんですよね。100個って無理なんじゃないのとかって思うかもしれないですけど、100個っていけます。それぐらいの気持ちでやってほしいし、難しくないです。僕もこれからどんどん時間作って、ここならでもね、横展開で情報商材とかね、コミュニケーション系で出していこうと思ってるんで、まあそれもね、見ながらやってみてほしいんですけど。まず今回ね、まとめると、出品できてないとかね、売れてないよっていう人は、横展開でね、どんどん数を出していく。100個出すとか。そう。もう1000文字の商材をもう500円とかね、500円で1000文字の商材を100個出すっていうふうに決めて、で、アイデアがないって人は、今回ね、僕のアンケートとか見て、出していってもいいですよね。そうで、まあ、失敗したらどうしようとか怖いよっていう人は、じゃあもう、それはそれで一つのね、人生なんで、まあ、文句は言えないんですけど、今のままでいいのか、今のままで嫌だと思ったから、ここね、飛び込んできてくれたと思うんで、やっぱりね、これ機会に、気持ち切り替えて、もう一回頑張るっていうふうに決めて、もう一回第1話から見直してやるっていう、それぐらいのね、気持ちで、決めるってことですね。そう。で、成功するまでやり続ける。僕みたいにね、警告来て、せっかくね、作った商材がダメになるってこともあるんですけど、まあ、それはそれで使えるし、で、まあ、こういうふうにね、僕は話のネタにもなるしね。そう。で、書いた文っていうのは、損にはならないんですよね。スキルはついてるわけですよ。お金は使えばなくなりますけど、スキルは使えば使うほど磨かれるんで、損は絶対しない、ないんでね。そう。成功するまでやり続けるっていうマインドで進めていってほしいなっていうふうに思います。いいですか？ということで今回ね、パート1はまだ出品できてないとかね。まだ売れてないよって人は、今回このパート1を進めてから次のね、パート2の、ね、音声に移っていってください。